関東特集、脳を鍛えるウォーキング基礎編。体は脳のスイッチのようなもので、体を動かせばそれだけ脳が活性化されますと話すのは、関西福祉科学大学の重森健太教授。今回の特集では、介護予防、認知症予防につながる脳を鍛えるウォーキングを取り上げます。手軽な有酸素運動であるウォーキングを生活に取り入れ、体だけでなく脳も鍛えましょう。適度な運動で健康に。人生100年時代と言われる中、健康に暮らし続けることは誰もが望むことではないでしょうか。そのためには、少しでも体を動かした方が良いとは思いながらも、何から始めたら良いかわからないという方や、30代、40代の働き盛りの皆さんの中には、日頃の生活の中で通勤や家事で動いているから運動しなくても大丈夫、もしくは時間がないからといった理由で運動習慣がないという方もいらっしゃるかもしれません。しかし、運動不足は心身に不調をきたすことがあるだけでなく、脳機能も低下してしまいます。そこで今回の特集では、脳を鍛えるウォーキングと題し、自分のペースで手軽に始めることができるウォーキングを2ヶ月にわたって取り上げます。今月は基礎編として、運動が脳に与える影響や、自宅でできる簡単なストレッチなどを学びます。こんなことありませんか？次の5つの項目に思い当たる人は、脳が徐々に退化し始めているかも。近距離の移動も電車か車を使う。階段よりエスカレーターを使う。長い時間同じ姿勢で座っている。買い物はネットショッピング。運動に時間が取れていない。学生時代に運動部に所属していた人は認知症になりにくい？認知症は突然かかるものではなく、20年、30年かけて徐々にかかるものです。運動習慣と認知機能の関係性は多くの研究者が報告しており、運動は認知症を予防する薬のような役割があるそうです。つまり、文化部に所属していた人が認知症になりやすいというわけではなく、大人になっても運動習慣のある人の方が認知症になりにくいとされています。運動は加齢に伴う筋力の低下や筋肉量の減少を防ぎ、身体機能の低下を予防することができます。それに加えて、体を動かせばそれだけ脳が活性化され、脳機能の低下も防ぐことができるのです。運動は肺よりも脳を刺激する。運動すると頭がすっきりするような感覚が得られます。汗をかくから、それともストレスが解消されるから。実は運動で爽快な気分になる理由は、心臓から脳へ血液が盛んに送り出され、脳のコンディションが最も良い状態になるからです。これまでの一般的な考え方であれば、運動すると心臓や肺が強くなると考えられていました。しかし、ある程度激しい運動をすると心臓や肺よりも脳への効果が大きいというのが最近の知見です。ここで言うある程度激しい運動とは、有酸素運動のことを指します。有酸素運動とは、長時間にわたって行う汗をかくような運動で、呼吸が激しくなり、たくさんの酸素が必要になる運動です。代表的な有酸素運動がウォーキングです。ウォーキングは日常の生活スタイルを崩さず、何かの合間にできる有酸素運動ですので、ぜひ取り入れてみてください。先生紹介。関西福祉科学大学保健医療学部教授、重森健太さん。理学療法士、 有酸素運動が脳に与える影響を多方面から分析、また認知症の評価に関する研究にも長く取り組む。現在、日本早期認知症学会理事。主な著書に、走れば脳は強くなる。重森先生にインタビューしてきました。運動に適した町、柏原で健康に。今のライフスタイルを見直してみませんか。テクノロジーの発達により、私たちの生活様式は大きく変わりました。車は一人一台所有し、車でなくても電車やバスでどこにでも行ける現代社会。屋外だけでなく、屋内でも階段ではなくエスカレーターを使えば楽に移動できてしまいます。この一見楽で効率の良い社会は、動かなくてもなんとかなってしまう危機的なライフスタイルを助長しています。本来、人は運動することで脳を活性化させてきた動物ですので、私たちが考えている以上に、この現代社会の便利なライフスタイルは脳を退化させてしまっています。しかし、このようなテクノロジーの発達は悪いことばかりではありません。テクノロジーは私たちの脳の中を見えるようにしてくれました。それにより、どのタイミングでどの程度運動すると脳が効率よく活性化するのかということが根拠を持って説明できるようになったのです。運動が脳を鍛えることは証明されています。運動が脳を鍛える有効な手段として世界的に認められたのは2010年あたりからになります。エリクソン博士らは有酸素運動をすることで記憶を司る海馬が大きくなることを報告し、タン博士らは有酸素運動をすることで血管を強くする糖タンパク VEGF が脳、特に海馬で増えることを報告しています。つまり、ウォーキングやランニングなどの有酸素運動は海馬の神経細胞を増やし、血管を強くすることに大きく影響していることがテクノロジーの発達により証明されたのです。アルツハイマー型認知症はまず海馬の機能から低下しますので、有酸素運動を習慣にすることは認知症予防の観点からも重要と言えます。また、二重課題トレーニングを取り入れた実践報告も、脳の司令塔となる前頭葉を鍛える手段として効果があることが数多くの研究で紹介されています。二重課題トレーニングとは、例えばウォーキングしながらしりとりをするというように、運動課題と認知課題を同時に行うことによって、前頭葉を活性化させるトレーニングです。高齢になると、二つのことを同時にすることが難しくなったり、複雑なことを避けたりしがちになります。それらは前頭葉機能の低下から生じる場合が多いので、前頭葉を鍛えることも健康寿命を伸ばす意味でとても重要と考えます。柏原は運動するには理想的なんです。皆さんがお住まいの柏原市の地形は、なだらかな山が3分の2を占めており、その中央部には大和川が流れています。実はこの地形はウォーキングやランニングをするにはとても理想的だと考えています。大和川沿いの河川敷は道が整備されていますので、快適にウォーキングやランニングを楽しむことができます。また、山のなだらかな坂道を活用すると、運動の効果を高めることにもつながります。つまり、柏原市の地形を有効活用することで、フィットネスジムに通うのと同じような効果が期待できるのです。ぜひ、このような恵まれた地形を生かしながら、走る、歩くということを習慣にしていただきたいなと思います。重森先生が答える、ウォーキングを始める前に知っておきたいこと。質問。 ウォーキングするときに大切なことは？ポイントは運動強度です。とにかく距離を稼ごうと適当なペースで歩いてしまうと、脳への効果が半減してしまいます。運動して脳細胞を増やし、脳機能を全体的に高めるためには、適切な基準があります。それが運動強度です。運動強度とは、どれくらいの時間と頻度で運動すればよいかの目安です。運動強度の指針は、脈拍数を計測することで簡単に確認できます。脈拍は心臓の鼓動を反映したものですので、脈拍を確認すれば心臓への負担を知ることができます。つまり、心臓への負担が運動の強さということになります。まずは脈拍をチェック。脈拍数は心臓や血管の状態についておおよその推測ができるので、健康状態を知るのに非常に重要です。日々の運動や活動がどの程度の運動強度で行われているか、また日々の測定が重要な健康指標にもなります。一般的な成人の脈拍数の正常値は、安静時は男性が1分間で65から75回、女性が70から80回とされています。もし脈拍が100回を超えると頻脈、60回未満だと不整脈と診断されます。正しい安静時脈拍数の測定方法は、手首の橈骨動脈に人差し指、中指、薬指の3本を揃えて軽く当て、1分間の脈拍数を数えます。質問、自分に合った運動強度は？運動強度の目安は、運動不足の人は 50%、運動習慣のある人は70% の強度で設定すると最も効果的と言われています。その強度での目標心拍数は次の式で計算できます。目標心拍数を導くには、運動強度を 50% に設定した場合、目標心拍数イコール (220-年齢-安静時心拍数かける 0.5 プラス安静時心拍数。50歳安静時心拍数60の例(220-50-60) かける 0.5 プラス60イコール毎分115拍、つまり1分間に115拍の心拍数を目安に歩くと効果的ということになります。簡単に目標心拍数を知るには、脈を取るという行動がなかなか定着しない人や、計算なんて面倒くさいという人には、ボルグスケールという手法をおすすめします。これは運動時のきつさで大体の脈拍数を推定する手法です。有酸素運動の場合、ややきついという感覚が得られれば、酸素をたくさん使ったいい運動をしているということになります。自分でもできる運動は、今月号は基礎編として、ウォーキングを始める前の準備運動と、ウォーキングが難しい方でも自宅でできる運動を3つ紹介します。日々の生活の合間に、無理なく続けられる運動を毎日継続しましょう。ふくらはぎを鍛えていい姿勢に。つま先立ちトレーニング。つま先立ちをすることでふくらはぎの筋肉が刺激されます。1、姿勢を正し、均等に体重をかけてつま先立ちをし、5秒キープ。2、5秒間のキープが終わったら、ゆっくりとかかとを下ろしましょう。慣れるまでは手すりなどを持ってバランスを崩さないようにしましょう。体幹アップトレーニング。その場足踏み。 まっすぐ立ち、背筋をピンと伸ばし、膝を90度に曲げながら、腰骨くらいの高さまで足を上げましょう。慣れない間はタオルを使ってここまで上げるという目標を設定してみましょう。慣れてきたら腹筋に力を入れてバランスを取りながら両腕もしっかり振ってください。怪我の予防に最適アキレス腱ストレッチ。1. 右足を大きく後ろに引いていき、かかとを床につけます。左膝は軽く曲げます。2. 背筋を伸ばし、その体勢のまま重心を前に傾けていきます。ふくらはぎとアキレス腱が伸びていることを感じながら20秒行いましょう。実際にウォーキングするときのコツは、広報柏10月号で取り上げます。10月号は今月号よりもステップアップした実践編として、より脳に刺激を与えるウォーキング術やデュアルタスクトレーニングなどを紹介します。高齢者の介護予防、認知症予防にこんな取り組みも行っています。認知症サポートの医師による物忘れ相談会、認知症などの相談を認知症サポート医がお伺いします。家族や自分のこと相談してみませんか。時、9月17日金曜日、14時から15時、1人20分程度。ところ、オアシス3階。定員3名。地域サロン、気軽に楽しく、生きがいや仲間づくりの輪を。家から歩いて通える場所やちょっと離れた地域で体を動かしたり、認知症予防に取り組んで、いつまでも元気に過ごしませんか。サロンの場所や内容などはお問い合わせください。申し込み方法など詳細は柏原市高齢者生き生き元気センター、電話 072-970-3100 へ。